皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都の寺町三条から世界に向けて進化したことをですね発信するという番組です。今日はライブなんですけれども、市場通りからですねこの新京区寺町まで、まあ5分10分ぐらいのんびり歩いてきたんですけども、本当にね7割が外国人の方で、この円安の恩恵を受けておられるというか、本当に皆さん生き生きとね、なんかものすごく元気そうで、僕も本当に今、国際センターというところにいて、その外国人の人と交流するの本当に楽しくてですね、この本当に日本がこれだけも外国人の方に来ていただいて、特に京都ですね、これほど何て言うかな、世界の中の京都まさにそうなるとは、思ってもいなかったというか想像以上なんですけれども、先週ですねインドから、インドの有名なこうプライベートの大学で、インドナンバーワンの大学 その、副学長とかですね、教授とかそういう方7人ぐらいがですね大阪学院大学に来られて、ランチを取りながらですねいろんなディスカッション、する機会に恵まれたんですけれども、本当にねインドの時代が来るっていうふうに思ったのはですね、その、副学長の方はですねローズフェローといって、これは最も世界で最も、いわゆる何ていうかな価値のある、スコラシップですね、奨学金、ローズフェローというのはクリントン、元大統領なりブルックリンズ研究所のタルボットさんなりが、捉えたアメリカからオックスフォードに行く最も素晴らしい奨学金で、そのやっぱりインドの大学の副学長もそのローズフェローを捉えているということで、いろんな話しているうちにですねインドという国は中国を追い抜いて、世界で最も人口の多い国でもあって、中国の権威主義と違ってインドはデモクラシーの国であると、そしてむしろ世界グローバルサイズも含めていろんな国々との交流があるということ、そして、アメリカを見てみると、マイクロソフトなりですね、あるいはそのインドのアメリカの大学でもですね学長級とかそのトップの人がインド人の人が多くて、その理由として、やっぱり数学的な能力とかサイエンスの部分も本当に飛び抜けてるほど素晴らしくて、当然英語で、こうやられると。で日本のこの仏教を見てみても2500年前にインドからですね、中国を経て、こう入ってきたと、1000年ぐらいかかってインドから日本に入ってきたという、仏教伝来ということがあるんですけども、その思想的哲学的に、インドと日本の関係も 深いと、そして現在ですねGDP も、おそらく、日本はドイツに追い抜かれたんですけれども、近いうちにインドに追い抜かれるという、それは人口的な規模が違うから追い抜かれていいと思うんですけども、インドのパワーはすごいと。で外交安全保障の視点見てみてもクワッドといってオーストラリア、インド、アメリカ、日本ということで、自由で開かれたインド太平洋戦略、そこは日本が、日米同盟があるんで、中国なりの大陸ともアジアとも交流を進めているということをやればですね、そのキーになるのはまさにインドだというふうにですね、インドの大学のミッションと話しているうちに、感じたんですけれども、僕たまたま、国連公用開発機関で、リベリアにこう2年間アソシエイトエキスパートというポジションで勤務している時、直属の上司がインド人で、本当にお世話になったというか、厳しいというか、インド人のもとにで働いてやっぱりそれなりの何て言うかなその国際感覚が身についたということはもう確かで、そしてウィーンの本部に、国連公用開発機関ユネドの本部に行った時のエリアプログラムオフィサーってなった時にアジア太平洋担当官だったんですけども、そこのトップダイレクターがタントンさんという非常に まあ、穏やかで素晴らしい人だったんですね。で今度インドのミッションを来られた方とその話でやっぱりその、担当さん知ってるとか共通項がいっぱいあって、まあ、相当年配の、まあ、60代の方なんでやっぱりそのインドの、 その大学なりのこう、まあ、あのオックスフォード大学で、博士号を取ったような人ですね。そういう人とのやっぱりインドの交流なりがあると。だから僕はやっぱりね大学で教えながらも今国際センターというところにいるんですけれども、やっぱり自分が、時間をかけて、アフリカなりヨーロッパなりアメリカなりそこでインド人なりいろんな国籍の方と会ってきたことが今生かされてきたと。とりあえず、今日もこのラジオカフェに来るまで、すれ違う人見ればなんかもうどっか他の国で、大体どこの国の人って大体わかるんですけども、なんとなくワクワクするという感覚があります。また、大学の教育もですねこれから大きく、まあ、ダイナミックに、自由で、グローバルでユニークなこう活動をしていくという時にですね、まあ、オーストラリアのですねワーキングホリデープログラムをですね、まあ、大学では推進しようということで、まあ、僕が一番動いてるんですけれども、オーストラリアのワーキングホリデーで、まあ、いわゆる働いたらですね、まあ、仕事を簡単には見つからないかもしれないけれども、今円安の影響もあって、時間給が3000円ぐらいであると。そして、まあ、例えばそこで英語を勉強できる。でヨーロッパまで行かなくても、ヨーロッパから、シドニーなりブリスベンなり、まあ、パースなりそういうところにですね、アデレートもそうかな、メルボルンもヨーロッパからたくさん人来て、特にメルボルンは、まあ、ヨーロッパ的な感じがするんで非常に多いと。だからヨーロッパまで行ってで異文化の交流とか国際感覚を身につけなくてもですね、オーストラリアで、ワーキングホリデーで今半年1年、学生の時に行くことによって、ヨーロッパ人ともヨーロッパの人々とも若い人とも交流が深まるということで、今考えているのはインドからの留学生が本当に日本少ないと。まあね、そしたらまあ、英語で講義を行ってインドからの留学生をたくさん受け入れると。でインドの方はやっぱりすごく哲学的にも、数学サイエンティフィックでも STEM というんですけども、それもすごいレベル高いと。英語も勉強になると。むしろ、アメリカでの大企業なり、そのトップはインド人なり中国人がトップになってるケースが多くて、アメリカのネイティブなりイギリスのクイーンズ・イングリッシュっていうんですかね、そういう英語よりかちょっと訛りの英語の方がなんか、AI とかそういう IT 企業にとってですね、なんかこう好かれるみたいな感覚があると。とりあえずこれからの時代はですね、インド、オーストラリア、まあ、特に、大阪学院大学ではですねハワイと非常に関係があって、まあ、アメリカ本土というよりかですね、オーストラリア、インド、ハワイ、大阪とこうつなげるという構想をですね今考えておりまして、まあハワイも、まあ、例えばアメリカ本土の人に言わせればですね、なんかアメリカって感じがしないと、まあ、いうことは、日本人が言っても、まあ、日本っていう感覚、アメリカという感覚はないし、非常に、日本とアメリカの、まあ、間というか、そして太平洋にあると、まあ、ハワイとの交流をですねどんどん、進めていく、まあ、日系もすごく多いんで、なんか、国際、まあ、なんていうんですかね、グローバルとか自由で、こういろんなことをやっていくためにはですね、まあ、中東とかアフリカとかヨーロッパ、まあ、アジアもそう、アメリカも本土も行ってきたけれども、なんか結構身近な、オーストラリア、ハワイ、そしてこれからはインドと、世界で一番大きい人口を持つインドで、今の IT 関係だからインドの人々と結びつけると。その原点は実は仏教にあると。まあインドはヒンドゥー教ですけれども、なんか日本とインドっていうのはなんかその釈迦仏教の感覚でこうつながるものがあると。まあなんかインドのミッション来られてこう話してる時にですね、非常にやっぱインドの時代が来るというふうに感じたのと、まあ、僕はたまたま、コルエントがでですねインド人の元で働いたことがですね今なんか実を結ぶというか役に立ってきたなというふうに、すごく思ってます。 で学生、とですね今日もなんか1校目からあるから今日めちゃくちゃ忙しい日で 1,2,3,4 と連続講義を行って、まあ、ラジオで、まあ、ライブやってるというのはこの火曜日のもう本当に忙しい日なんですけども、その学生にほんまにもっと英語勉強した方がいいっていうようなことを言ってた時にですね、まあ学生はなんかまだ、文法とかなんか英語を勉強して、学校で勉強する英語のことを言って、いや違うんだと、これからは世界というのは本当にどうなるかもうわからないと、ヨーロッパでも戦争あるし中東でもそうだしアジアでもわからないと、だから英語さえ実践的な英語さえ勉強したらですね、日本が何かあった時にですね、もう出ればいいと、出て世界でグローバルに来ていった方がいいと、ということを言ったら学生もおそんな感覚っていうか、今まで英語というのはなんか、ねちょっと会話したり、いやもう本格的に勉強して、外交安全保障もそうだし、グローバルにやったら英語ができたら世界で仕事ができると、で日本にいても、まあ、外国人が多いと、まあ、そういうことを言えばですね、もう文法とかトエックとかトフルとかあんな点数の英語っていうのはもう終わってて、もっと実践的に、勉強していくことをですねやると。でチャット GPT にそういうこと、僕いつもこういうことは客観的に答えてくれるチャット GPT-4 に聞くんですけど、その通りでなんか日本人だけがこう英語の点数ペーパーテストを気にしてて、世界の人は全く気にしてないと、オーストラリアの人も言いましたし、インドの人もそういう感覚ですね。要するに、パブリックスピーチというか普通にコミュニケーションできればいいと、ランチ取っててもね、そのような英語をどうして、日本人ができないかと、どうなってるのかなという。で日本人別にその英語で喋れなくても、そういうところで外国人やったら無口になる日本人なくて、もっと開かれた自由に、いろんなことでもどんどん話せる、そういう日本人が増えなければ、ますます日本の国益経済力も落ちてきて、外国安全保障の力も落ちてきてるとなると、やっぱりその人と人との交流とか、異文化のコミュニケーションなり、それに対してもっと真剣に取り組むべきであると、若い人にそのようにこう言ってたらですね、まあ、僕はちょっと大きなことを言ってるようだけど、まあ、つくづくインドの、優秀な本当に素晴らしい人々と会ってる時に、なんかそういう、元気が出るというか、そういう感覚ですね。世界は広いという、ことを言いますけど、本当に世界は広いという、別に言葉のみならずいろんな人々がおられると、そういう人々と、もっとコミュニケーションする、そう感じるのは、本当にこの今ラジオカフェをやってる今寺町通りを見てるんですが、ほんまに通る人、こうラジオでライブやりながら見てても、ほんまに7割方、外国人で、日本人の人を見るのは2、3割とどうなってんやと、というような、ことですね。これは僕にとっては、嬉しいことでもあるんですけれども、もっと本当にグローバルでオープンで、もっとユニークな、そういうですね、なんか周りのことを気にするよりですね、自由にやっていく、ラジオカフェ、シンクダンクジャーナルの放送をさせながらですね、いつも強くこういうふうに思うことで、別に不満言ってるわけじゃないですけども、そういう時代が来たんで、僕にとっては非常に、楽しくて嬉しくて、アクション、これいつも言うんですけども、プライドを持って、アクション、ジョイということを言えるんですけど、ということで本日の、はですね、いつもシンクタンクジャーナルの大阪学院大学国際センター所長中野保でした。どうもありがとうございました。